皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月28日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、日本が最後になったという話です。もう、前から言われてるんですけども、今回のトランプ革命、世界を覆っていくわけですけども、最後はどこなんだっていうと、やっぱり日本だと。この間、ナチスドイツが、降伏した日がありましたよね。あそこで、結局トランプは第二次大戦の、終わりっていうことがそこであったんだということを言ったんですが、実際には、太平洋戦争はまだ続いていたわけですね。なぜか言わない。それから珊瑚海海戦が大事だっていうことをトランプ言いましたですね。で今回 のメモリアルデーの式典でもですね、珊瑚海って言葉言ってました。その後硫黄島という言葉も言ってました。珊瑚海っていうのはオーストラリアの近くの海で、そこでちょうど日本が、海軍の海戦で負けてですね、撤退を始めたとこですね。硫黄島の戦い、ご承知の通り、アメリカも日本も壮絶な戦いがあったとこでありまして、しかしそれはまだ戦いの途中なんですよね。最後その後沖縄戦もありましてですね、それからソ連が満州に入ってきて、で戦争終わる、その過程でアメリカは原爆を落とすわけでありますけども、その続きがあるんだけど、なぜかこう言わないんですね。やっぱ何かですね、意図があって言わないんだろうと思うんです。この一番最後のところをなんかドラマ仕立てでですね、残したんじゃないかと思うんですよね。それはどうでもいいんですけども、やはり日本がこれ一番最後だなと思うんです。やっぱ金元ですよね。最後どこまでも戦ったのが日本人でありまして、硫黄島沖縄戦も凄まじい戦いでありましたが、昭和20年8月15日をもって実は戦争終わってないんですね。その後日本の昔の将校や兵隊たちは朝鮮半島や中国大陸でも随分戦いましたし、ベトナムでもベトコンの支援をしましたし、赤軍派は中東で支援やってましたね、パレスチナのね、テルアビブの空港で銃を乱射してイスラエル人を殺したのは赤軍派でしたからね。ずっと戦いやってて、で最後ですから、私は2018年でしたかね、トランプが金正恩と和解した、すなわちあれはアメリカが帰ることにしたわけですよね。それがトランプの政策ですね。他国のことに関わらない、帰ることにした。最後だから北朝鮮が粘り勝ちしたわけですよね。あれをもって、だから太平洋戦争は最終的にはアジアの勝ち、日本の勝ちと言ってもいいんですけども、金正恩日本人ですから言ってもいいんですが、そこはちょっと控えめに言ってですね、アジアの勝ちで終わったと言っていいと思うんですね。ですから、そこまでは言わないで、アメリカの勝ちのあたりでですね、終わりにしたのかなと、その後はあまり言わない、そんなことなのかなと思うんですけども、やっぱりあの粘りの、日本の粘りっていうやつは今金の粘りで生きてるんですよね。昔人で今金ですから、実は今回は同じシナリオ2つの戦争と最初から言われてるんですね。同じシナリオ2つの戦争で、1回目の戦争が人の戦争だったら、今度は金の戦争なんですね。だから最後まで戦うのはやっぱり日本なんです。日本の金で、財務省ですよね、あれが金出しておりますから。この金にアメリカの戦争やイスラエルも何もみんな寄生虫やってるわけで、これが止まると全部死ぬことになるわけでありまして、それも実際にも全部包囲されて終わっちゃってんですけども、そこ作戦ということで、最後までやるんでしょうね。この作戦の意味なんですけどね、面白いですよね。デレック・ジョンソンでご存知ですね。彼が最近の一番直近の、テレグラフにですね、メモリアルデーの式典のとこで、トランプと、それからバンスと、それからヘグセスと、もう一人統合参謀会議議長を後ろから撮って写真出してるんですね。とバンスの方がトランプより背が高いわけですね。それ違いますよね、あれ。 公式な身長と違うわけで、ほらやっぱここでも偽物出してるんでしょうというそういう話ですね。要するに軍事作戦中なわけですよ。トランプ政権1期目にはアメリカ政府の、3つのエグゼクティブブランチありますね。大統領府と連邦議会と連邦裁判所、この3つを全部接収しちゃったわけです。だから実際には憲法を止められてるんですよね。戒厳令ですよ。止められていて、だからもう要するに昭和20年から26年の進駐軍占領下の日本みたいになってるんですよ、もうすでに。トランプ政権1期目からね。で、今だからそのアメリカの大改造中ということでありますから、まあその間はその表はね、こう表出たやつは捕まえるんだけども、それだけだとまた悪党たちがのさばってくるんで、いかにもまだ表がですね古い時代で続いてるように見せかけてですね、でそのまあディープステートの追随者をですね根こそぎと捕まえちゃう、そのおとり作戦をこのまあ7、8年やってるわけですね。だからまだバイデンいるじゃないかと、まだですねインチキできるんじゃないかと思って言ったやつが全員こう捕まるという、それは日本アメリカだけじゃなくて日本含めて全世界ですよね。そういうおとり作戦なわけであります。でやっぱりその韓国なんかも最近やっぱり動いてきましてですね、韓国の新聞なんかもまあもともとですねいろんな新聞あるんですけども、まあ、在韓米軍いよいよ撤退だから本気で考えようっていう社説が出てますよね。ウォール・ストリート・ジャーナルがまた一回報じましてですね、まあそれは国防総省がまだそれは検討しないと言ったんですが、まあいつもの通りアメリカは最初にこのまあ地ならしをするんですね。リーク記事を出して地ならしをすると。リークだから当事者は知らないっていうわけですね。しかしそれはリークで、でその後だからまあ本当の話が出てくる。フーシもそうだったですね。フーシとアメリカはあっという間に停戦協議結べて、フーシとの戦いやめちゃいましたね。だから今イスラエルだけが戦ってますね、フーシとはね。あれもですね、一番最初その停戦、もともと1ヶ月ぐらい前だったかな、副大統領のバンスがどっかでですね、なんでそのフーシと戦わなきゃいけないんだと、アメリカの国益と何の関係があるんだと、まあ演説したんですね。それが乗っ取りましてですね、ああこれもう必ずリークだなと、ベトナム戦争の終わりの仕方とよく似てるなと思ってたら、もう1ヶ月も経って1ヶ月ぐらいしてですね、まあそのフーシとは停戦結びましたわけでね。だからまあ韓国についても帰るということですね。そうすると、まあ、日本はどうするかだよね。愚かなのはですね、本当なんかですね、中国があれしたこれしたって言ってるわけですけども、中国がこんな悪いことして日本に脅威あるぞって日本に吹聴してるのがアメリカの戦争屋なんですよ。ご存知でしたか皆さん。アメリカの戦争屋が日本のよくわかんない人たちに中国共産党はこういう流れはないんだって一生懸命吹聴してですね、中国共産党と対峙しろと言ってるわけね。日本人が実際に中国乗り込んでて中国共産党と話をしてその実感をね確かめてきたわけじゃないわけですよ。全部そのアメリカ戦争屋のでっち上げなんですね。でっち上げで要するにマッチポンプやってるわけですよ、向こうとこっちでね。もう最初からですよ、中国共産党とアメリカの戦争屋はね、マッチポンプで双方金稼いでいて、だからハマスとネタニヤフと同じですよ。ハマスとネタニヤフ、それからハマスとヒズボラはあれマッチポンプやってたわけでしょ。もうバレちゃいましたけど、それがいわゆるカタールゲートですよね。バレちゃったわけだけども、バレとはまだですね、俺は戦争やるんだって決まってるバカ者がネタニヤフですけども、まああれもだから最後一緒にやるんでしょうな。イスラエル取り払いの時にウクライナも全部取り払いになって、まあ、イスラエルはだからイギリスがね攻め込む前の状態に戻るんでしょうね。まあパレスチナに戻るんでしょうな。まあ国の名前ぐらい残るのかもしれませんけども、とにかく平和共存できないやつは全員との取り払いということでこれは行くんでしょうね。まあもうそういうのは動かないと思うんですけども、いよいよ東アジアの方もですねマッチポンプが最近バレてきたような感じがしますね。で中国国内の話っていうのはまあ不景気であることはみんなよく知っていて、そしてまあ国内の内需は確かにありますけども、まああれは文化大革命の時代みたいなもんですよね。国内で失速しちゃってですね、結構中国人って従順なんですよね。皆さん意外に思われるかもしれませんけども、中国人って実は結構従順な人たちなんです。日本人こそ実は従順じゃないのね。 普段ね、なんか日本人ですごく従順に見えるかもしれませんけどね、全然従順じゃないですから、すぐ一気起こします。一気打ち壊しを起こすし、で、すぐなんかね、大義のために立ち上がるんですよ。中国人ってね、普段はなんかこうね、勝手放題やってるように見えますけどね、いざとなるとあれ従順なんですよ。なんか強いものにはしっかりまかれろってのは中国人なんです。だからもう逃げ道がなくなって、中国共産党がね、鍋蓋のようにかぶさってくるとですね、あれじっとしてますな。だからそれこそ2、3年前までだよね。もう中国人も思えないことだと、もうこの先生きていけないと。唯一の生きる道は、メキシコからね、アメリカに不法入国して、アメリカに一旗あげるだけだと言ってましたですよ。それも完全に封じられたわけでしょ。それだけじゃなくて、留学生だとか、企業の派遣だって全部これ追い返されますよね。だって中国は法律でですね、留学生とかね、海外に行った連中は、情報を公安に届けるようにって法律で書いてあるわけですから、スパイをやれって、中国の法律に書いてあるわけだから、そんな受け入れないよね、みんなね。だからもう完全に必須で、毛沢東時代と同じような状況なんですね、あれ。でもまあ従順だから、とりあえず国内では静かに暮らしてるわけですよね。ブツブツ言いながらも。で、そこに新しい風が吹いてきた時に、新しい風に乗って革命を起こすやつが出てくるんですよね。まあそんな感じですよね。なんかこの間、胡錦涛のなんか報告書が漏洩したんですか？胡錦涛ってまだ生きちゃいるんですね。生きてるようですよね。なんかそれが、なんか漏洩したとかいう話があって、改革開放最後までやりにはいかんって書いてあったらしいんですけども、まあ詳しく知りませんけどね。どうでしょうかね。もうアメリカなしの改革開放ってことに意味があるのかね。その前だったら日本が支援してたわけですけども、80年代まではね、もうそれ終わっておりますから、いやもういよいよなんかやりようがなくなっちゃったんじゃないかなと思って見てましてね。で、まあ日本の場合は、まあ車とか輸出産業、鉄鋼とかやりますけど、まあこれは昔からですね、貿易戦争やってるとこですから、まあアメリカが止まってもですね、まあ世界中なんとか売りようもあると思って、まあ頑張ると思うんです。激しい円高来たってですね、まあ昔からのことですからね。まあそれはあんまり、大きな心配いらないんじゃないですかね。彼らたくましくやっていくと思いますよ、日本の輸出業界ってやつはね。まあアメリカに輸出できない、だから世界中やっぱり輸出できなくなるけども、なんか代わりいろいろやっていくでしょう。しばらくはえらい不景気だと思いますけどね。問題はですから、今の日本の立憲民主制度みたいなやつね、要するに立憲民主制度と言いながらですね、結局金で買収される、暴力で買収された連中が、この150年間日本を食い物にしてきたわけですな。明治朝以来、そういうことですよね。その取り払いがやっぱりいるわけで、そうするとやっぱり、まあ大統領を立てて、一員制の議会にして、地方議会みたいな形にしてね、で、大統領と議会が拮抗するぐらいにしといくと。で、天皇はもう政治やんないって書いたんだから、別にどうでもいいわけですよね。まあ国民の好きに任せた方がいいわけで。それをとにかく持ってって日本として意思決定しないと、この先の新しい秩序に日本として参加できないわけですな。まあ最後で、まあ崩けちゃうっていうのは、だからね、昭和20年の後崩けちゃうわけだけども、まあそれはアメリカがね、出てきたから、まあアメリカについていく形で、戦後の日本始まりますけども、もうそれもないわけですから、やっぱり終わった後はこれ自立しなきゃいけないわけで、まあやっぱりこうボトムアップですよね。しかも今回は縦分けが入るから、みんなで一度にって行かないところが大変なところなんだね。とわみをかけるようにみんなさ、こうやってやってる。それできないから今回は大変なわけで、まあ意欲を持った人、行動力ある人が自然に出てきて、まあどっかのタイミングでバチンと集まるみたいな、まあそんな風に行くんでしょうな。まさに神のみぞ知る世界でありますけども。で、しかし、そこさえやればですね、日本は随分これから世界に貢献できると思うんです。やっぱこう政治体制をね、まともに変えること、まあ共和制ですよ。だからもう世界中共和制だよな。要するに、民主主義、デモクラシーってやつ、あれ、金と暴力でですね、動かされたやつらがね、政治を私すると、利権のために政治を私する。そのための道具がですね、まあその民主主義だっていうことはっきりしちゃったわけだから、あれじゃダメだよね。要するに選挙をやるんだけども、 選挙ではないところ、すなわち国民運動として国の方向性を決めて、国民運動が国の方向性を決める、その中で選挙をやって政治を作る。だから政治の超過半壊みたいな話ね、これで国策を決めるんじゃなくて、国策は国民運動で決める。だから政治が一番上なんじゃなくて、国民運動が一番上にあって、その下に政治があってやるから、政治が利権で左右されても左右されることがないと、すなわち利権では国が動かない、こういう話になるわけですね。国を動かすのは国民、国民運動であって、それが人たちが政治を、まあ自治会みたいな形で運営する、これ共和制ですから、それまで持ち込まないとですね、やっぱり日本かっこつかないと思います、今回ばかりはね。でもそれやったらですね、多分日本は大きく発展すると思いますよ。やっぱりね、その中身ということを言いましたらですね、その中国人だってね、それは認めてると思いますよ。それは全然かなわないっつって。だからそのこの国でですね、日本人と張り合うなんてことは、それは全く無理ですよね。それはね、どう見たって明らかでしょ、それはね。で、世界中やっぱそうですよね。で、やっぱその究極のソリューションを持ってるのは日本人じゃないですか、今これ世界で。今は車作れとか何か作れとか言ってやってんけども、あれもう20世紀までの文明の利器ですよね。20世紀までの文明の利器を多少改良してやったってですね、あんまりこれ未来を開けませんな。まあケネディ氏がやってる健康革命ね、まあこの延長線を考えるとですね、より自然と共生したですね、まあなんて言いますか、より自立した生命体としての人間が浮かび上がってきますでしょ。今はなんかやっぱシステムの奴隷、機械の奴隷みたいになってるわけだね。これも排除することになりますから、そうなったらちょっと今のこの文明の利器の枠組みでは、ちょっとこれ新しい時代を作ることは難しいですな。やっぱり日本の昔からのやり方でないとなかなか難しい。それから共生っていうことでもそうだよね。共に生きるっていうことなんだけど、例えば三大宗教ってありますよね。まあこれはその非常に信者が多いですから、非常に広範囲において人々をこう、まあ統合させることができると一見思いがちなんだけども、結果は正反対だったんだよね。やっぱこの三大宗教が一番揉め事のもとだったわけですよ。ユダヤ、キリスト、イスラムがね、まあユダヤ数少ないですから、キリストとイスラムにしてもですね、まあここがなんか一番揉めてるわけでありまして、日本の教徒見れば分かる通り、異なる民族、異なる宗教が共生するためには、それぞれの人たちに土地を与え、それからそれぞれのやり方で神を祀ることを許し、でそれぞれが安心できる仕事を持たせる、それが結局全てを共生させる一番の秘訣で、だから京都は今でも1200年ちゃんと続いてますよね。その間政治がたびたび変わりましたけども、神々の都としてのその存在は全然それ揺らいでないと思いますよ。もちろん宗教団体って話は別ですよ。神々って言った話は宗教団体の意味じゃないですからね。宗教団体が今のまま続くかどうか、私は甚だ疑問なんですけどね、神々の都って意味ではそうだと思います。だからやっぱりですね、本当のところ言うと、一つの神でみんなね覆っちゃうんじゃなくて、やっぱり人間ってのはいろいろそれぞれね、考え方も文化も歴史も違いますから、それぞれの神があって、それぞれ大事にして、それぞれの仕事を与えるってことだね。日本は実は昔からベーシックインカムってやんない国なんですよ。ベーシックインカムではなくて、それぞれの人ができる、十分生活できる仕事を与えるのが日本のやり方なんです。お金与えるとですね、やっぱり奴隷関係になっちゃうでしょ、主従関係になっちゃうから、そうじゃなくて、それぞれの人たちがそれぞれにできる仕事を用意するんです。その結果としてみんなが食えるという状況をする。で、仕事を用意するから、仕事で頑張るとより良い成果が出てきて、もっと励みになって、ボトムアップが広がるという、こういう大きな良き効果があるんですね。金だけ渡すとですね、もらってそれで使って終わりですから、あんまり向上心が出てこない。仕事が与えられて、まあ、それなりに生活できると、もっと頑張ろうという意欲湧いてくる人は必ずいますから、そういう工夫しますから、より良くなってくる。だから日本は昔からその金を配るんじゃなくて、仕事を作って渡すというやり方なんです。まあ、これがですね、小泉改革以降ぶっ壊されちゃって、いい仕事がなくなっちゃった。まあ、アメリカもそうですよ。トランプいつも言ってるけどね、いい仕事がなくなっちゃった。これをもう一回再建する、そのノウハウって言ったら、やっぱ土地に根ざしですね、神々に根ざし、そして自然をよく観察して、その土地にあるものから付加価値を生んでいくという、当然微生物も大きく使うと、人の技も使う、まあ、これしか残ってないんですね。 こういうことで言ったら日本の役割は大変重要だと思います。ですからですね、まあとにかく今年多分終わると思いますね。メリ朝政府もあの様子だとですね、だから早々にですね政治を入れ替えちゃってですね、早く新しい世界に適応できる形に直しちゃってね、で堂々とですね世界の中で日本の役割をですね、まあ、果たしていったら立派な国になると思いますね。まあちょっとしばらくはね混乱期で大変かもしれませんけども、もう世界もね後戻りできませんので、ここはですね堂々と前に向かって突破していったらね、必ずいい未来が開けるんじゃないかと、そういうふうに思っております。はい、頑張っていくしかないですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本が最後だったということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。